からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、宇宙船地球号を未来の子どもたちに伝える株式会社コスモシップ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、2月に入りました。ついこの前は皆既月食、皆さんご覧になりましたでしょうか。もう月が地球の影に隠れちゃうと、あれどこ行ったのかなってもう探しましたが、皆さんはどんな風に楽しまれたでしょうか。さあ2月に入りまして、土曜日は節分なんですけれども、来週あたりはまだまだこう寒波が押し寄せると、そういう1週間になりそうというふうに聞いております。皆様、インフルエンザにかからないよう、風邪にもひかないよう、ぜひお気をつけください。さあ今回はトランプ大統領就任1年、アメリカは世界はどうなるんだろうという、そんなテーマでお届けします。コメンテーターは国際メディアアナリスト住井隆夫さんです。住井さん、こんにちは。
こんにちは。
はい、住井さんはこう咳してらっしゃるとか風邪ひいたとか、そんなご様子はあまり見かけませんが。
それでも2週間ぐらい前にちょっと風邪ひきそうになってね、はい、医者に行って薬をもらいましたけどね。
あ、そうなんですか。
風邪ひいたら大変だと思って。
ひきそうになったらもうお医者さん行くんですか。
そうですね、まあ、早く手を打たないと、風邪になったら大変ですからね。
そうですね、風邪は万病の元と、
まあ、インフルエンザはね、注射を、はい、予防注射してますから。
あ、そうなんですか。
はい、いいんですけどね。
はい、そうですか。はい、はい、まあ、いつも元気な住田子さんですが、さあトランプさん、トランプさんは70何歳でしたっけ、1歳ぐらいでしたっけ。結構ご高齢の大統領、
ご高齢ですね、ご高齢のアメリカ大統領ですね。
それでこの前健康診断かなんかされて、はい、もう大丈夫っていう、ね、
どこも問題ないっていう、
問題ない、一番問題なものもあるかもしれませんが、
まあ食生活ね、はい、ハンバーグが好きだとか、なんか、そういうふうなことで、いいのかな、大統領の食事としてはいかがなものかという、
本当ですね、
見方もありますけどね。
本当ですね、はい、やっぱり食が体を作るということもありますから、はい、トランプさんも気をつけていただけたらと、
まあ、典型的なアメリカ的な食事をとっていると。
本当ですね、日本に来られた時も、ね、安倍首相はハンバーガーで迎えたというね、はい、まあ、そういうトランプさんなんですけれども、もう2月になりましたから、1月30日に行われました一般教書演説、
はい、
これはなかなか始まりましたというところで、日本のテレビでも同時放映されたという、そういうことも聞いておりますけれども、はいはい、結構ニュースなので見ますと、なんか落ち着いて演説されてるなっていう気がするんですが、
ひどい言葉を使うとかね、はい、そういうことはなくて、ええ、まあ、淡々とスピーチライターがもちろん書いたのを
ありますけども、
はい、読んだんですけどね、
ええ、
まあ、まともにいろんな問題について自分の方針を、これからまあ2年間ね、中間選挙がまあありますけどもね、どういう方針でいくかというのを、まあ、これまで言ってることの繰り返しですけども、
はい、
まあ、淡々、割と淡々と、彼にしては淡々と述べたということですね。
そうですね、はい、どこかでこうトランプ節というか、ついこう自分なり の、 そのライターが書いた言葉じゃなくて、はい、トランプさんの言葉で何かが出現があるかもしれないという、そういう噂もあったんですが、うん、そういうこともなく、
はい、なく、
はい、なく、
はい、平凡に
平凡に、
はい、終始しました。
だけれども、あれを拝見してますと、うん、あれを特にその原稿を読んでますっていう感じじゃなくて、うん、結構上手にいろんなことを言ってらっしゃるという印象もないではないんですが、
はいはいはい、アメリカではプロンプターが非常に発達してますからね、右を見て左を見て顔を こう向けても同じ画面が出てますから、あの割とスムースに勉強っていうか練習もしたんでしょうね。
そうですね、はい、話し方も随分こう印象が違うと思いますので、はいはい、だからあのあれだけ普通、例えば普通の人が言えるかっていうと、うん、そうでもないんじゃないかなというところで、うん、あの CNN が世論調査したら結構いいやんかやるやんかみたいな感じのパーセンテージが出てたそうですね。
まあまあまあよかった、まあまあまあよかった、いうふうな反応ですけどね、はい、まあそれでも歴代の大統領から見ると低いんですよ。
あ、そうなんですか。
オバマさんの時にはあの良かった、まあまあ良かったが 78%、
お、
まあ、およそ
8割方
ですからね、だからそれを超えることはできなかった。
そうですね、あ、まあ、およそ7割の方がまあまあというふうにおっしゃったというふうに聞いておりますけれども、
う
ん、
そうですね、それとあとで、はい、あの視聴者の数がね、あの生放送で見た視聴者の数が自分が一番多かったっていうふうに
おっしゃってるんですか。
ツイートしてるんですけどね、
はい、
これがね相変わらずまたね、あのマスコミの報道によると、
はい、
そんなことはないんです。4560万人が見たい、トランプさんが言うには史上最高の視聴者数だったっていうけども、
はい、
実際には例えばブッシュ政権のブッシュさんの一般教書演説は、5000万人を超える人が、2002年ですけどね、
はい、
オバマさんは4800万、クリントンが4500万ですから、はい、まあ、クリントンとトランプとが同じくらいだったというふうに言ってもいいと思うんだけど、まあ、あとはブッシュとかオバマには引き離されてるというふうなことがあって、
ね、
一部のマスコミはまた嘘ニュースだとか言ってましたけどね、まあそれはまあ取るに足らない問題でしょう。
そうですね、
あの全体の印象としてはやっぱり今までの主張の繰り返しですから、はい、私としてはあまりいい点を挙げるわけにはいかないですね。特にあの核問題で北朝鮮とやり合ってるわけですけども、あの軍縮、アメリカが軍縮に向かうどころか、あの核兵器を近代化して増強をするというようなのがありますからね、はい、朝鮮との関係でどうなるのか、アメリカは良くて朝鮮は北朝鮮は悪いのかっていうふうな論議も出てきますしね、内容的にはやっぱり移民の問題もあるし、
いろんな疑問点が、
いろんな問題がありますから、ね、私の採点は、まあ、30% の、はい、ぐらいの採点というふうに思いますね。
ああ、そうですか。
まあ、はい、あのトランプ大統領としてはあまり失言をしなかった、独自の人を誹謗しなかったというふうなことはきっと評価されてるんだと思うんですけどね。
そうですね、はい、はい、はい、そういう大きな失敗はなかったという、はい、そういう意味かもしれませんね、はい、この一般教書演説なんですけれども、はい、あの日本とアメリカってこう議会制度が違いますから、大統領ってああいうふうに議員の前で演説するって、はい、めったにないことなんですか。
そうですね、ね、だから1年目でしょ、最初就任した時に
一般教書演説
っていうかね、
就任演説がありました、
はい、1年目に議会で演説をすると
一般教書演説が、
まあ、普通だとあの左右の対立があってもね、
はい、
一応なんか拍手をするというふうなことだったんですが、今回はあの民主党の皆さん拍手をしないシーンがいっぱいありまして、まあ、反対してますからね、それから演説が終わったらぞろぞろさっさと引き上げ
た、退席した
と、退席したというようなことがありましてね、
はい、
まあなんていうんですかね、まあ、セレモ一種のセレモニーですね、
はい、
に終始したというふうに言えると思います。
はい、わかりました。
だからそのちょっと前に、就任した当日1月2日にあの連邦政府の暫定予算が決められなくてね、
はい、
それでなんか政府の活動が政府機関が一斉に閉鎖されたじゃないですか。
そうですね、例えば自由の女神とか、はい、まあ、そういうところが はい、せっかく観光に来た方があれって、
お役人がオフィスに出るのもお金は払うお金の根拠がないから、
はい、
お金払いませんから
閉めざるを得ないと、
うん、だからお役人も、その政府の事務所に行かないんです、
はい、そこまでするんですね、はっきりするんですね、はいはい、暫定予算が、まあ、はい、上がらなかったというところで、そういうこともあったと、
は
い、
でそれに加えて全米で100万人規模の、はい、デモが、ね、ありましたでしょ、
はい、
ニューヨークで20万、ロサンゼルスで60万、シカゴで30万人というのが、まあ、トランプ反対のデモをしましたからね、まあ、トランプっていうかアメリカの政治の二極対決っていうのは続いてるわけですね。
そうですね、はい、二極にこう分かれたというところなんですけど、
はい、トランプさん自身は演説の締めくくりでね、はい、アメリカ
も一つになろうよというふ
うに言いましたけど、それは実現してないということが言えると思います。
そうですね、はい、さあもう本当に世界にとってもトランプさんにとってもいろいろあった1年なんですけれども、はい、どうでしょうか、いろいろありましたね、はい、面白いことが、
はい公約をいくつかね、はい、打ち上げたんですが、一つは移民問題ですね、入国制限をするということですけれども、
それはもうかなり最初に、最初に、ね、サインされましたですね、
サインしたんだけど、裁判所で、はい、各地の裁判所なんかで
反対、
やっぱり移民の入国制限は違法だっていうふうな判決が出たりしてますから、少しそのなんていうのかな、公約通りには行ってないわけですね。で今なんていうのかな、ドリーマーっていうんですけども、
はい、
アメリカに夢を持ってきた若者たちを親が強制送還されて、その若者たちも強制送還するって言ってるんだけど、それがストップしてるんですね、ですから学校で勉強してる外国から来た、お父さんに連れられて外国から来た、まあ、不法移民といえば不法移民の一種なんですけども、その送還を、まあ、民主党の力もあるんですけれども、ストップされてますから、思うようにはいってないっていうことが移民問題ではあると思いますね、
はい、
それと移民問題に関してはアメリカの大企業ね、ほぼ100社あるんですけど、アップルとかマイクロソフトとかグールとか、はい、グルとか、まあ、IT 系の資本が移民を追い出したらば企業として成り立たないということで移民政策に反対してますから、トランプ政権にとっては不利に働いているということですね。
そうですね、はい、まあ、そもそもと言われるところですけれども、アメリカは移民で成り立っている国でしょうと、うん、ええ、ね、そういうことをなぜ、するんでしょうか、うん、
まあ、今まで公約の中で実現したことっていうのは、
はい、
最高裁判所の人事を
実現したこともあるんですね。
公察判事というのを任命して一人空席ができましたからね、はい、それで最高裁が保守化するというか右寄りになるというのは実現したわけですね、
はい、
それからついこの間大型企業減税、法人税を 35% から 28% にすると、いうのを、まあ、議会でようやく通ったんですね。それでそれをの成果を一般教書演説でも減税を実現したというふうに言ってますが、世論調査では企業減税に対しては 64% がそういう 60% 以上の人がですね、法人税の減税に反対していると。減税することによって1.5 兆ドル収入が、政府の収入が減るわけですから、
はい、
支出も思うようにいかないというような事態になっているということがありますね。
そうですね、減らすことは、うん、簡単ですけれども、さあその減った分をどうするのかというところですよね、うん、
あともう2つ大きな問題で、メキシコの壁は はい、10年で180億ドル、まあ、2兆円ぐらいかかると言われてるんですけど、これは全く進んでないですね。それからオバマケアがトランプは全敗するって言ってるんだけど、
これは結構大きいですよね、はい、オバマさんをまず否定するところから始まったトランプさんですから、はいはい、そのオバマケアがなくなったら困るっていう人もたくさんいらっしゃるということですよね。それ
保守派っていうか共和党の中でもね、オバマケアの主要部分は残すべきだという人たちがいて、反対票を投じるんで議会で通らないんですね、
はい、
それが大きな問題で、あとはインフラ整備というのが問題になってます。1兆ドルほどかかるんですけど予算がないわけですね、
はい、
減税で 1.5 兆使ってしまいました。
所得税も減税されるんですよね。
そうですね、
はい
はい、
ようやくこう市民国民のところにも、うん、その減税の恩恵というところが、回るかもしれないというところですよね、はい、
それで国際的に注目された TPP ね、
はい、
それと
パリ協定、
この2つをなんか見直すというような発言があってね、みんなおやおやびっくりしてる。 TPP がNAFTA っていうカナダとメキシコとの間の貿易交渉が難航してるんですけど、
これも難航しているんですね。
TPP は、
もう離脱を早く決めて大統領令っていうか、あれサインされてましたですよね。
サインしてるんですけども、はい、もう一度アメリカに有利な条件が出れば参加してもいいと、
いろいろこう著作権問題とかいろんな決まったことを見ていると、うんね、なんかアメリカも入る、うん、方が得じゃないかなっていう、うん、そんなことを思ってる可能性があると。
それからパリ協定から脱退しましたけどね、
はい、
実際には主だった州だとか主だった企業がパリ協定の意向に沿って地球温暖化を阻止するというふうな動きを示していますし、科学者が反対してるし、ゴア元副大統領が新しい映画でね、
はい、
環境問題を訴えてるという影響もあって、パリ協定うまくいかないな、またもアメリカ
戻ってもいいよ
というふうに言い始めているというような問題があって、
はい、
なかなかトランプ政権も2期目、
2
年目、
さあどうなるか、
どうなるか
というところですね、はい、
中間選挙がどうなるか、
はい、
いろんな問題がありますね、
は
い、
そうですね、はい、まあ、このパリ協定に加わってもいいかなとか、うん、TPP に入った方が、11に入った方、まあ、12になるわけですけども、
はい、
入った方が得かもしれないとか、まあ、そういう思うことは悪くはないっていうか、自然な流れという気もいたしますが。
そうですね、まあ、だからトランプとしては考え直す必要がある。中国との関係もありますからね、はい、TPP については。
そうですね、
中国との貿易をどうするか、中国が TPP の国々を取り込むという可能性もありますから、このままじゃちょっとまずいなという意見が政権内にあってのトランプ発言になったんだと思いますけどね。
そうですね、あとこの貿易赤字を、軽減するというお話がありましたが、
はいはい、
赤字は逆に増えている。
増えてますね、はい、移民を追放するっていうことは労働力がなくなるっていうことですからね、
はい、
一体アメリカはどこ行くのかという状態はまだまだ続いているということになると思うんです。
はい、わかりました。さあ、この後はこれからのアメリカ、世界はどうなるのかという、そんなお話を伺います。今日からグリーンコミュニケーション、引き続き住田耕さんにお話を伺います。 スミンさん、トランプさんはアメリカファーストというふうにもう本当にいつもこうおっしゃって、その国内向け、国内でだけその影響をこう及ぼすというならまだしも、そのトランプさんの言動が世界中にいろんなことを影響を及ぼしているっていうところが非常に大きな問題だなっていうふうに思うんですが、
そうですね、
いかがでしょうか。
直近ではやっぱり中東とイスラエルの紛争をね、アメリカがイニシアチブを持って紛争解決を進めていたんだけど、そこからイスラエルの肩を持つということで、
エルサレムを
首都と認めるというふうなことになりましたから、
はい、
中東で、アメリカが動くいうことが阻害されることになるわけですね。
そうですね、
中東の各国が全部反対しますから、
はい、
中東での安定とか和平とかという方向が進まなくなるという大きな問題が直面してますね。
そうですね、
まあ、パリ協定はもしかしたら戻るかもしれないということで、
はい、
国際的には一つ問題が消えたかなと思いますけれども、
はい、
依然として今のようなトランプ政策だと中国のね、国際的な影響力強化、
中国やロシアも、プーチンさんも、
そうですね、
やっぱり今がチャンスというふうに、習近平さんやそれからプーチンさんは思っている可能性がありますよね。はい、
プーチンといえばロシア疑惑でね、
はい、
この前の選挙の時に、ロシアの協力を得ようとした、いろんな動きがあったということがだんだん明らかになってますから、
はい、
立証されれば弾劾の対象になりますね。
そうですね、
だから中間選挙前後ぐらいにロシア疑惑問題がどうなるのかね、
はい、
ということが大きな問題になると思います。で、はい、司法妨害というのも関与しますからね。だからトランプがなんか司法の動きを止めようとして特別検察官とか司法長官になんか命令したりなんかすれば司法妨害になるという可能性もありますからね、これは十分警戒をしてしながら見ていかないとですね、ダメだ。
はい、まあ、それは私たちも注目するところですよね、はい、それはもうトランプさんの運命、はい、アメリカのこう運命を決めるという、まあ、そういうことになる可能性があるということですね。
ギャラップ社がね、はい、国際的な世論調査を1月の19日に発表したんですけどね、
はい、
国際的指導力、アメリカの国際指導力についてどう評価するかということを134カ国を調査したんですよ、
はい、
で全体としては評価する 30%、 評価しない 43% ですから、国際的にもアメリカの国内と同じようにトランプの指導力が、
だいたいパーセンテージがやや似ているという気はいたしますね、
はいは
い、
オバマ大統領の時はね、はい、50、60%62% ぐらいあったのかな。
あ、そうなんですか。
まあ、アメリカの指導力に期待するという意見がね、だからうんと下がってるんですけど、ノルウェーで評価しない 83%、 オーストリアで 79%、
はい、
カナダ 78% が評価しない。
あ、
特にだから資本主義国というか西欧諸国というか、そういうところがオバマ政権に強い反発を示している、
トランプ政権に
ね、
はい、
ということが言えるのではないかと思うんですね。
そうですね、はい、よくそのトランプさんのその政策がアメリカ国内でその分断を招いたとかいう話がありますけれども、うん、やっぱりそのエルサレムをはじめ、うん、その世界の分断というのをこう招いているというところが非常にこう 困ったなという気はいたしますが、
うん、はい、まあ北朝鮮問題もね、はい、北朝鮮を攻撃するというふうに言ったり、いや金正恩はいい男だ、会いに行ってもいいとか言ったり、もういろいろでしょ、
はい、
定まりませんね。
本当ですね、
北朝鮮対策がね、それも世界は見てるんだと思う。
そうですね、はい、それからそのやっぱりいろんな世界中の人がこう影響を受けて、うん、フランス、ドイツ、それから、まあ、イタリアなんかでもそのポピュリズム、うん、それから右翼の政党がこ
う
台頭したりとか、
ね、
いろんなことが、はい、まあ、ルペンさんは大統領にはなりませんでしたけれども、うん、そういう、
そうですね、フランスとか特にフランスとかドイツとかね、はい、右翼の動きというのは非常に警戒すべきですけど、それはトランプの流れの中で出てきたヨーロッパでの右派の右翼の、右翼兼ポピュリズムの躍進というふうなことが去年は目につきましたね。
そうですね、やっぱりこの SNS が発達しているこの今ですね、うん、この現代社会はやっぱりアメリカで起こっていることが、うん、もうその遠く離れた国々でもすごく影響を受けやすいっていうか、
そうですね、
ああいう人が大統領になってあんなことをツイートしてるとか、うん、そういう影響って受けますよね、絶対に。
ただね、はい、アメリカ国内で一時期トランプ大統領の首席補佐官、戦略官みたいな役割をしたバノンさんがね、政権を出ましたでしょ、
はい、
政権を出てもトランプはトランプとの関係はいいんだって応援してるっていうことだったんですがね、解任されちゃったんです、その SNSで、
はい、
右翼的な主張をどんどん流してましたね、
はい、
そこからねオーナーによって解任されてしまったんですよ。
あ、そうなん
ですか。で、影響力がなくなりましたから、
はい、バノンさんの、
はい、今後はその保守基盤層の離反というのが起きるのではないかというふうに僕は思うんですけどね。
あ、なるほど、うん、
はい、強固な基盤で、まあ、30%、40% 台の
支持率が、岩盤支持層と言われますけれども、その岩盤が、
崩れる可能性がある、
可能性があると。
バノンが一切発言力を失ったということと、
は
い、
子供も結構
関係あると思うんですね。
なるほど。
ブライトライトニュースっていう、はい、SNS をやってたんですが、
そ
こ、
ね、
から追放されたということですからね、
はい、そして、まあ、世の中どうなるのかなというところが11月に、はい、中間選挙、
中間選挙2年目になりますからね、
はい、
はい、
これがもうトランプさんはドキドキものっていうそんな感じなんでしょうか。
そうですね、今のまんまの支持率でいうと議会で、特に上院でね、
はい、
過半数を失う可能性が非常に強い。それは12月のアラバマ州の上院補選で共和党の候補が敗れたっていうことが原因になってるんですけどね、
はいはい、
上院での支配力を失うということになると、はい、一挙にトランプ政権の崩壊が始まるというふうに思うんですが、
はい、あ、そうですか。
その中でも、はい、民主党で新しい動きがありましてね、
はい、
若手のホープのジョー・ケネディ・ジュニア、ジョー・ケネディさんが、はい、この前演説で評価されましたから、
一般教書演説の反対演説として演説されてました、
はいはい、もしかしたら若い大統領候補として出馬すれば、
歴代大統領ってそういうことがあるそうですね、はい、これはなかなか楽しみです、
はい、
こう目が離せません、
はい、
はい、今日は住井隆夫さんにお話を伺いました。グリーンコミュニケーション、コスモシップ、それからストロベリーセブン、豊田会計事務所のご協力でお届けしました。